牢屋に入れられても僕は全く平気だった。歴史を紐解けば、王族や有名な人物の中にも投獄された人はいくらでもいる。画業に励むなら、父の家よりこの牢獄の方がずっと気楽に働けるだろう。それに、シャバに何か気がかりなことがあるわけでもない。姉は結婚にこぎつけたようだ。バタベリーのやつは、僕の家族が仕掛けた網にかかってとうとう観念したのだ。父は義母であるマルキン賞夫人の口利きだと思うが、王室理髪師兼外科医好きの副診察医に選任されたという記事がこの間新聞に載っていた。家族がこうして皆幸せに暮らしていることが分かったので、僕もできるだけ気楽に暮らそうと決めた。で、監修に頼んでペンとインクと紙を手に入れ、出版社に手紙を書いた。前略、この度テルシテス2世による近代牢獄生活12景を出しますので、広告をよろしくお願いいたします。最初の2枚は今週末までに仕上げる予定です。納入と引き換えに以前の同サイズの作品の例に倣って代金をお支払いください。そうそう、フランクソフトリー。こうして国内での収入を確保して心の平静を得た僕は、投獄されたその日のうちに他の囚人たちに自己紹介して回り、新作に向けて人間観察に取り掛かった。僕の囚人仲間がどんな連中だったかに興味のある読者は、テルシテス2世の近代牢獄生活12景をご覧いただきたい。今では極めて入手困難な作品だが、大英博物館のカタログを1週間ほどかけて丹念に調べていただければきっと見つかるはずだ。僕の F では牢獄で出会った人物たちをこれまでになく力強く明確に描き出している。こうして僕は囚人仲間ほぼ全員を喝写したのだが、一人だけ例外がいた。ジェントルマン・ジョーンズ、すなわち紳士ジョーンズと呼ばれる男だ。囚人の似顔絵集からこの男だけが除外されているのには深いわけがある。これは僕たち二人の名誉にもなるいい話なので、ここでかいつまんで紹介しておこう。僕が他の囚人たちの特徴を誇張して書いては大衆を喜ばせ稼ぎを得ているという話は、やがてみんなにも知れ渡った。いいじゃないか、笑いの種になってと軽く受け流す者もいたが、気に食わないので喧嘩を売ってくるやつもいた。それでも酒を飲ませたり多少の金を貸してやれば、大抵のやつらは引き下がった。なおもブータれているやつらも一部にはいたが、そういう軽蔑すべき輩に対しては一段と誇張した似顔絵を描いて制裁を加えてやった。多分その頃の僕は英国一生意気なやつだったに違いない。僕の不敵な態度を見て、大抵の囚人たちは皆恐れをなしていた。僕とそのペンの力に屈しなかったのはたった一人、ジェントルマン・ジョーンズだけだった。このあだ名は、彼の柔和な顔つきとあくまで丁寧な言葉遣い、そして落ち着き払った物腰から来たものだ。男盛りで頭は剥げ上がっている。軍隊と炭鉱で勤めた過去を持ち、着ているシャツの襟は固く、袖口は異常に長かった。めったに笑わないが、話すときは驚くほど饒舌で、牢獄でどんなに腹立たしい目にあっても決して平静を失うことはなかった。彼は初めは僕に干渉せず、画業にも口出しはしなかったが、牢獄暮らしを描く6枚目の絵にジェントルマン・ジョーンズを茶化した似顔絵が載るらしいという噂を耳にすると、みんなとラケット上にいた僕の前に姿を現してこう言った。ちょっとよろしいかなと、彼はいつも通り礼儀正しく笑みを浮かべていった。私の特徴を誇張して書くのはやめてもらえませんか。あいにく私にはユーモアのセンスがないものですから、似顔絵など書かれると愉快ではないのです。お言葉ですが、と僕はいつものように生意気に答えた。あなたが愉快に思うかどうかなんて僕の知ったことじゃない。世間が面白がってくれればそれでいいんです。僕はこう陰陰無礼に言い放ってキビスを返した。近くにいた囚人たちはみんな声を立てて笑った。ジェントルマン・ジョーンズは顔色一つ変えずに袖を下ろし、笑みを浮かべて立ち去った。その晩、僕が自分の部屋で新しい風刺画を描いていると、ドアをノックする音がして、ジェントルマン・ジョーンズが入ってきた。立ち上がって何の用かと尋ねると、彼は微笑んで長い袖をまくり上げた。少々礼儀をお教えしようと思いましてね。と彼は言った。なんだって？君こそ失礼じゃないか。 と言いかけたところへ、彼は平手でピシャリと僕の顔を叩いた。僕はいきり立って彼に殴りかかったが、鮮やかにブロックされ、逆に頭を殴られてヘナヘナと絨毯の上に倒れ込んだ。目が回って、どっちが床でどっちが天井かもわからなかった。いいかね、とジェントルマン・ジョーンズは袖を下ろしながら床に伸びた僕に子供投げに言った。礼儀の授業の第1回目はこれで終わりだ。礼儀正しい相手には礼儀正しく接するように。いいね。風刺画の件についてはいずれ決着をつけるとしよう。ではまた。僕が倒れた音は他の囚人たちにも聞こえていたが、誰かが様子を見に来る頃には僕はなんとか椅子に這い上がって腰を下ろしていたので、メンツを潰さずに済んだ。顔にはまだビンタの跡が赤く残っていたが、頭を殴られた跡は髪の毛に隠れて見えなかった。それを幸い、僕は囚人たちに対して、ジェントルマン・ジョーンズが生意気にも僕の顔を平手打ちにしたので、お返しに殴り倒してやった、と説明しておいた。僕の言葉は彼に劣らず信頼されていたので、先に話を広めておけば僕の話の方が真実味を持つはずだった。翌日、僕はジェントルマン・ジョーンズがどんな反応を示すか気になっていた。驚いたことに、中庭で彼に出会うと、彼はいつものように礼儀正しく僕にお辞儀をした。僕の流した噂を否定もせず、囚人たちが彼を敗者として嘲笑っても、それを気に留める様子は一切見せなかった。このジェントルマン・ジョーンズほどしたたかな人物は、古代の歴史を見てもまず見当たらないだろう。その晩、僕は用心のため、仲間の囚人一人を部屋に招いて時間を潰した。こいつは酒がある間は部屋に留まっていたのだが、酒がなくなると帰ってしまった。その後すぐにドアの鍵を閉めようとしたのだが、その瞬間ドアが静かに有無を言わさぬほどの力で押し開かれ、ジェントルマン・ジョーンズが入ってきた。僕にはプライドがあるので、それまで看守に保護を求めたことはなかったし、その時も助けてくれと叫んだりはしなかった。暖炉に走り寄って火かき棒で身を守ろうとしたが、ジェントルマン・ジョーンズは素早くこれを制していった。今日は道徳の授業だ、と言うが早いか、彼の右手が飛んできた。僕はこの平手打ちは押しとどめたが、殴り返す間もなく彼の左の拳が再び僕の頭を直撃し、僕はまたもダウンした。暖炉の前の敷物の上に倒れたので衝撃は少なかった。いいかね、とジェントルマン・ジョーンズはお辞儀をしながら言った。道徳の授業の第1回目は以上で終わりだ。常に真実だけを語り、他人の背後でありもしないことを言わないように。いいね。明日は例の風刺画の件について決着をつけるとしよう。ではまた。僕もバカではないので、決着を彼に委ねるような真似はしなかった。僕は翌朝一番に彼に丁寧な手紙をよこし、彼の似顔絵を風刺画シリーズで公表することは断念した。なんなら印刷屋に出す前の絵を逐一チェックしてもらっても構わない、と伝えた。すると彼から丁寧な返事が来て、僕の礼儀への感謝と、ああした初歩的で不十分な授業から教訓を学びおおせたことへの賞賛が書かれていた。自分で言うのもなんだが、この賞賛は確かに当たっていると思う。先にも述べたが、我々二人の行いはどちらも立派だった。ジェントルマン・ジョーンズが僕の過ちを正してくれたこともそうだし、僕が常識を働かせて教訓を受け入れ、自分の糧としたこともそうだ。彼はその後、債権者とのいさかいを解決して釈放され、僕はその後二度とこの偉人に会うことはなかったが、彼に対しては今も深い感謝と尊敬の念を抱いている。彼の教えは僕が学んだことの中で唯一本当に役に立ったからだ。もしジェントルマン・ジョーンズが偶然この手記を目にしていたら、僕は彼に感謝したい。僕や家族に一銭も経済的負担をかけることなく、たった二晩ですっかり僕の性根を入れ替えてくれたのだから。